このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田紀夫です。
こんにちは、山口誠二です。
はいはいはいはいはい、はい、
もう風香る若葉の美しい季節となりました。
そうですね、その中を走ってきましたよ。もう、
あ、そう、もう喋りますか。それ我慢できないですね。
いや、これ緑の中ね、と緑今ねちょっとね頭に思い浮かんだんですけどね。
もう
そろそろね、さつきも咲き始め、藤の花もねいっぱい咲き始め、
そうそうそう、うん、はい、でね、ちょっと私5月といえばと思って、うん、ググってみました。
5月といえば私の誕生日でしょ
う、うん、あ、そうですね。ということは私も誕生日ですね。
はい、それはさておき、
うん、5月といえばね、日本書紀でも5月と書いてさつきと読むんだそうです。
うん、
もうその頃からさつきが5月の呼び名があったんだそうです。
他の4月はないのに。
うん、し、いや、あ、そう、知らない。そんなこと聞かないでください。正直に、さつきと書いてあるということだけ。
あったのかなと思ってびっくりしたんだけど。
英語はメイですよね。
メイちゃんね。
メイはね、メイはローマ神話の中の
女神。
うん。芳醇を司る女神、マイヤという名前がメイになったんだそうで。まあ私ね、縁遠い話ですけど。はい。
あ、そう。
で、まあ日本列島広いですからね、5月といえば、うん、実は沖縄の方々とか奄美の方々は、うわぁ、梅雨が来たって思うんですって。
ああ、でも今日もね、大阪もむっちゃ雨降ってますけどね。うん。
梅雨入りなんだそうですよ。
うん、うん、うん。
まあまあ、それ以外の地域はもうちょっと後の方ですけどね。
うん。
うん。です。
はい。
何しますかね、ゴールデンウィークですよ。
もうそんな私はもう決まってるけどね。
単語の節句ですよ。
あ、そうなんですね、皆さんはね、うん、はい。
5月人形鯉のぼり、
うん、88夜、はいはい、88夜5月ですか。
5月です。
夏も近づく88夜。
そうなんですよ、新茶ですよ。
うん、うん、
うん、
なるほど。
でね、5月6日がね、あまり皆さん言わないですけど、立春とか言うじゃないですか。
おお。
これのね、5月6日は立夏。
あ、立夏ね。はいはい。
立夏。夏なんですって。うん、一応、この日から立秋の前の日までが夏ということになってるんです。
でもね、今年はその勢いで行きそうですけどね、もう。
ね、
今からめっちゃ暑い、夏日がね、もうとっくにやってきてるもんね。
うん。
うん、
ということだそうで、まあ、はい、夏の匂いがちょっとしてきましたね。
はい、そういう、今日ですが、ゲストはなしですが、はい、今日も話題をたくさん用意して、
はい、喋
りますよ。
はい、大丈夫ですよ。は
い、楽しみくださいませ。
はい、はい、最初のお話は、うん、J タウンネットというところに書いてあった。
これはインターネットの何か？
うん、J タウンネットというサイトがあって、う
ん、投稿サイトなんですね。
うん、そこに読者が投稿してて、
うん、
目撃親切な誰かさんというタイトルの投稿があったんです。
うん、
広島県の方ですね。
うん、
で、サブタイトルがついてまして、その日 M さん、あ、投稿した人は M さん、 M さんが目撃したのは横断歩道で生まれたある交流のことです。
うん、
M さんの体験談は、こんなことです。車を運転してたんですって。
うん、
で、大きな道路で赤信号になったので、停止しましたと。
うん、
そこで何気なく信号待ちしている人たちを見てたら、白杖を持った方がいらっしゃって、歩行者信号は青になったんで、当然周りの人たちは歩き始めたんですけども、その方が立ち止まったままなんですって。
ちょっと気になって、うん、なんでだろうね、流れが分かんなかったのかな、
う
ん、
そうそうそう、うん、で、それを車の中で見てて、あ、気づいてないのかなと思いながら、見てたら、うん、歩行者の中で2人組の茶髪の男子学生が、うん、そのことにやっぱり気づいたようで、彼らはもうほとんど半分以上、この横断歩道を渡ってたんですけども、駆け戻ってきて、白杖の方に何か声をかけて、
うん、
うん、ああ、よかったなと。教えて、きっと教えてあげたんだと思いますと。白杖の方も渡り始めましたと。よかったなと思って見てたら、その学生の二人はね、白杖の方の後ろを見守るようにして、ゆっくりと歩いていきましたと。手を引き、手引きをするとかいうのは照れくさかったのかなと。でも、その方が、困ったことが起こったらいつでも助けられるよと思って、後ろをゆっくりとついてきてたと。いう光景を目にしましたと、まあ、ほんの数分の出来事ですけど心が温かくなりましたと、
う
ーん、な投稿でした。
うーん、これって結構反響あるんですか、それ。
いや、わからない、わからないわからないですけど、武田さん、そういう経験あります？
もうそれはね、みんな視覚障害のある人はね、いろいろと経験されてると思うんですけどね、あの本人も乗ったね、バス来ましたよとかね、ああいうこともありますしね、バス乗るときに毎朝ね声かけてくれる人もいるし、こうあのたまたまね、あの街中のね、大阪市内の肥後橋交差点をね、ちょっとね斜めに渡っちゃって道路にはみ出したったてた時があるんですね、
はい、
で気づかんと、あれどこ歩いてんのかなとか思ってたら、タクシーが止まって、うん、あの交差点バーッと走ってくる人がいてて、タクシー止めてくれて、うん、いや道はあの道道路に入ってきてしまってますとかって言って案内してくれて、
うんうん、
ってこともありますし、
いいですね、
うん、そうですね、なんかね、家の近所だったらね、家まで送ってくれた人もいたりね、
うん日本捨てたもんじゃないね、はい、
全然ですよ。で昨日たまたまね、我が家にね、リサイクル業者のね、お兄ちゃんが来ててね、まあいろいろ査定するじゃないですかね、はい、で、はいはい、あのこのなんか最近はね、あの画面でね、あの写真とか確認とか書類とか確認とかされるんだよね。ごめんごめん、私見えへんねんって言ったら、うん、え、見えてへん、見えてへんの、つらいな、つらいなって言うからね、つらいつらいっつったってさ、そんな毎日つらいと思ってるわけじゃないよとか言って、うん、そんなんな、日々のことやからなって言って、あ、じゃあ僕もね、ちょっとヘルニアやってんねんけど、それつらいけど、せやけど、そんなん毎日毎日ヘルニアつらいなと思ってるわけちゃうやろって言って、まあせやけどね、とか言って。です。で、書類をね、確認すんのね、見えてへんのどうしたらいいやろうって言って、それ iPhone って言ったら iPhone やって言うからね、じゃあボイスオーバー立ち上げさせてやね、あの使い方はね、ここ一回触ってから、あ、そうや、ダブルタップすんのかとか言いながらね、お兄ちゃんやってはったけどね。そうですかね。まあ、いろいろとね。
うん、まあ、でもコミュニケーションが大事だよね。
そうそうそう、こっち側がね、心を開くとね、向こうもな、へえっていう感じで。
なるほど。
そう言ってくれると思うので。
そういうお話ですか。
そうですよ。全然捨てたものじゃありませんよ。っていうね。この後もそんな話が続く。ぜひ、この後のお話も楽しみにしてくださいませ。はい。
二つ目の話題ですね。
はい。先週もちょっと言ってたかなと思うんですけど、ふれあいサイクリング in、鳥取、岡山行ってきました。タンデム自転車ですね。ツアー。
どこからスタートしたんですか？
これね、皆生温泉の方に行ってきたんですけど、
うん、米子ですね。
そうですね、米子市から。
まさかあの、蒜山の高原を、山を越えて。
そこはね、バス通ってね、
うん、なるほど。
ほんとね、廃線になってしまったところがサイクリングロードになってるところがあるんですね。
ああ、そうなんですか。
そうなんですね、はいはい。もともと電車が通ってたところがね、もう廃線になって、駅とか残ってるんですけど、
うん、
で、そこがもう、あの、自転車道になってて、高原の道をね、緑の中を、
レトロな街を、そうですね、
ところを行ってきたんですけどね、このイベントが、サイクルボランティアジャパンですね。私も、 役させてもらってる団体なんですけど、そこが主催で、うん、毎年ね、視覚障害のある人とか、知的障害とかね、うん、ダウン症のね、方とかね、
そういう方も参加するわけですね。
そうそうそう、うん、参加してもバス1台大阪からドカーンと行くんですけど、今回も、台湾からね、台湾の視覚障害者の、台湾のパンヨーですね、4名、視覚障害者の人が4名と、請願者の方たちね、9名いらっしゃって、台湾から13人来て、知的障害、ダウン症の人たちが10名ほどかな。
それぞれ10名ずつぐらい。
そうですね。うん、で、バス1台60何人。
大きなイベントですね。
そうそう。で、向こうのね、あの、現地の方々も、参加してるので、とかね、うん、名古屋だとか東京とかね、そっち側の方から直接向こうの方に行かれてる方もいてるしね。結構全部で70数人、うん、いや、もっと、全部で言ったらもっとたくさんの方が関わってるイベントなんですけど。
すごい。そうですか。
もうね、もう感動泣けますね。
何が、はい、何が泣けるんですか。
もうね、もうぜひぜひこの動画聞いて。
あ、
はい、動画をね、動画の音をね、撮ってもらったのをね、流してる、流してもらおうと思うんですけど。
ありがとう、ありがとう、ありがとう、
はい、君祝い、君祝い、君祝い、
はい、君祝い、君祝い、君祝い、君祝い、タチ、タチ、はい、はい、はい、シー、台湾、台湾、台湾、台湾、シーユー、シーユー、シーユー、シーユー、はい、ありがとう、ありがとう。ありがとう。マツ、マツ、I love you。お、愛に、愛に、愛に。愛してる。愛してる。はい、どうもありがとう。はい、どうもありがとう。はい、どうもありがとう。台湾 see you。Okay。Okay。Okay。はい、say goodbye。はい、はい。Thank you, thank you. 陈川先生，谢谢你哦，谢谢谢谢。Yes go, yes go. See you Taiwan. See you Taiwan. Hi, Kimi Wei, Kimi Wei. OK. Hi, hi.
谢谢。
钟西先生，谢谢你，谢谢谢谢。
これは最後のですね、2日間が終了した時にね、台湾の人たちとね、ありがとうありがとうって言ってるところの動画ですけど。
なるほど。
もう、大にぎわいなんですけど、もうすごく、いつもね、もう最後みんな涙涙の大感動なんですけど、知的障害のある人なんかでもね、普段私たちあんまり関わることないんですけど、もう彼ら、彼女のね、純粋なね、こと。
本当に。なるほど。
この人好き、ピトーンって。で、ね、武田さんをガイドしたいですとかね。トイレに連れて行きたいですとかって言ってね。連れて行ってくれたりとかね。うんですね。
そうですか。いやいや、はい、楽しそうですね。
そう、うん、で、うん。で、台湾の方なんかでもね、もう本当にね、スーパースターですね、向こうのね。もう、誰か一人になってたらすぐね、声かけてね、へへへへーって言って声かけてくれてね。素晴らしい。
ちなみに台湾の方々とは言語は使ってるんですか、うん、会話は。
言語ね、なんかまあ、いつもはね、なんとか雰囲気でやり過ごしてるんですけど、今回ね、結構向こうの方がね、翻訳アプリなんかを使われてて、もうみんなガンガン使ってはるみたいで、それでね、私寝る部屋も台湾の人と一緒だったんだけど、その中でね。
うんうん、
日本の視覚障害者の人どんなの使ってんのとかね、まあ普通の話とかね、したりとかね、やったりしてましたけど、ここでね、そちらの方に行くならぜひ行ってほしいところをご紹介させていただきましょうかね。
はいはいはい。
はい。米子市といえば。
米子市といえば。
水木しげるですね。
水木しげるね。はい。
そう、水木しげる。
ゲゲゲの鬼太郎ですね。
そうそうそうそう。ゲゲゲの鬼太郎のね、水木しげるロードというものがありまして。
うん、
で、そこはね、まあ、どれぐらいの長さなんでしょうかね。よくテレビなんかにも取り上げられたりしてて、あ、そういうのがあるなっていうのは知ってたんですけど。
う
ん、
そうですね。有名ですね。
うん、うん。もう、あちこちにね、妖怪のグッズがあるというところですね。で、私も、買ってきましたよ。パッチン。
そうそれは、あれですか。ウェブカメラですか、頭についたのは
頭の上にね、ちょっと目玉つけてるのでね、ちょっとここから見ようかなというね、目玉親父のヘアクリップですね、これね。素敵でしょ。素敵なんか分からへんけどね、目玉親父、きっとあの実物大じゃないかと思うんですけどね。その商店街の中にね、まあいろんなね、あのお土産物屋さんがあったりとかね、お酒、日本酒、有名なのがあるんですよね、あの辺ね。
うん。
酒屋さんがあったりして、もう街中にね、いろんな、ネズミ男がね、寝転んでたりとかね、猫娘の形、ちゃんと、触ってわかるものがいっぱいあるんですね。
うん。
うん、妖怪たちを触って。って歩きながらですね。
という場所があるんですね。
そう、砂かけババアは触られへんかったわ。砂かけババアはね、着ぐるみあったの。
あ、そうなんです。
一緒に写真撮ってくれたりするんですけどね。で、私、うん、まあ今日、これね、ディズニーランドに行ったら皆さんがミッキーマウスの帽子をかぶるように、私たちは頭に、目玉親父を頭にくっつけてね、街を歩いてたんですけどね。で、ぜひお土産におすすめなのは、じゃん、これどうです？
おお。
はい。これはね、水ですね。目玉親父の形をしたペットボトルですね。
なるほど。
もったいなくて飲まれへんわ。これ酒屋さんに売ってたんですけどね、
うん、ちょっと今のうちに重要なことを修正しとかないといけない、
うん、
水木しげるロードは、境港にあるんですね。米子の、向かいの、
はいはいはい、
境港にあるそうです。
はい、そうですね。私たちそこまで自転車で行ったのかな。はい、目玉親父のペットボトル、これ酒屋さんに売ってたんですけどね。で、ワンカップにも、ワンカップにも妖怪の絵がね、印刷されてあって、
うん。
うん。ワンカップね、飲んだ後コップにしはる人ね、結構いてはると思うんですけど、いつまでもゲゲゲと仲良くできるみたいなね、そんなんもあったりとかね、うん、ぜひぜひお土産にいかがでしょうか、ということがありましたよ。
めっちゃ楽しんだんですね。
そう。Kさんもね。
Kさん。花の屋圭さんね。
花の屋圭さんもね、ゲストで来ていただいてね。もうその音も聞いてほしいわ。どんな盛り上がったか。もうライブ会場のようになりましたね。
へえ。
うん。
ちんどん屋をされたんですか？
そうそう、ちんどん屋パフォーマンスをね。宴会場どれくらいでしょうかね。70人くらいいてはったのかな。で、そこをね、アコーディオンを弾きながら歌を、
くれて
歌
練り歩いたんですね。
そうそうそうそう。で、Kさんね、いろんなグッズを持ってきてくれてらして、鈴とかパプパプとかっていうのとかね、ちっちゃい太鼓とかね、で、みんなその辺のあるものをね、手にしてね、その Kさんの後ろをついて歩くというね、もう昔ながらのちんどん屋さんの風景がね、もう熱狂でわっしょいわっしょいでしたよ。
それ盛り上がったでしょうね。
盛り上がってね。はい、変るね、熱狂でしたね。
そう
そう。ねね、この後ね、視覚障害でね、中島みゆきの歌なんかよく歌ってはるね、 どっちかで、宮川セレスさんなんかもね、来られててね、歌を披露されてみんなでね、一緒に歌ったりとかね。まあ、そんなことでもね、もう、ありえんぐらい盛り上がりましたね。もうタンデム自転車楽しかったわ。
ね、
こうやってね、タンデム自転車が全部で15台ぐらいでしょうかね。タンデム自転車15台ぐらい。それから知的障害のある人たちなんかはね、一人乗りの自転車乗ってたりとかね。
ああ、なるほど。
うん。あと、すごく小柄でタンデム自転車に乗れないけど、晴眼者の人なんかはね、自分の自転車乗ってはったりとかね。それで全部で27台で、ブ
ーすごい。
ということ
でございました。
レトロな街を駆け抜けてきました。
はい。で、
はい、
今日の音楽は何を選ばれました？
はい。で、今日はね、本当知的障害のある人たちね、本当純粋でね、だからみんながみんなそうじゃないって思うんだけども、
うん、
私たちをね、もう大好き大好きって言ってくれたね。で、彼ら、ね、親子で来られてる方がいらっしゃって、そのお父さんがね、宴会の時に歌われた歌ですね。そうですね、もう歌詞を聞いてもらったね、そういう知的障害のあるお父さんがね、あ、歌った歌だなと思いながら聞いてもらったらね、もう泣けるよ。はい。今日の歌は、畑基博のひまわりの約束。
どうして君が泣くの？まだ僕も泣いていないのに、自分悲しむから辛いのがどっちかわからなくなるよ。ガラクタだったはずの今日が二人ならたからも。
話題の3番目ですが、先週の放送の時に、おかひじきはって言われて、あ、忘れてるっていう、う
ん。そう、毎年ね、あの、タイミング、おかひじきの時期終わってから山口さんがおかひじきのね、話をするというね。みんなどうしたらいいんこれね。そうそうそう。
珍しいものを紹介してくれたけど、食べようがないじゃないの。
そう、店にもないじゃないのというね、話だ、ね。今年はシーズン先駆けて。
はい。この前指摘されましたので、うん、園芸店に行ってきましたら、まさに今売っておりました。
うん、
巻き時が今ちょうどです。
種、
あの、種から巻きます。うん、でね、南の方はもう少し早めの、一番早いところで行くと3月の下旬から巻いてもいいんですけども、3月の下旬から6月中旬なんですけど、北の方になると5月の上旬から7月の上旬。ということは今は日本中どこで植えても大丈夫な時期なんです。
うん。
うん、ということで、まさに日本中で巻き時が来ております。おかひじきです。150円で買いました。
ああ、だいたいポットで、まあ野菜の値段、まあそんな感じかなっていう感じでしょうね。うん、
それが種でね。
うん。あ、種で、うん、
種ですから、種ですからね。ずいぶんたくさん巻けますよ。で、畑、ケア、あの、植木鉢とかプランター、どれでも大丈夫だと思いますけども、うん、2センチ間隔にパラッパラッパラッとこう、巻いていくんですけども、
うん、
これね、過去の経験からいくとね、芽が出にくいんですよ。
あ、そうなんですね。なかなか芽が。苗じゃなくて、種で巻いてたんです？
種で巻いてました。出にくいんですよ。それでね、巻く前の日か、2日ぐらい前に水にコップに入れて水につけとくんです。
うん、
浸しておいて少しあの外側の皮が柔らかくなるのがちょうどいいです。うん、だから2日ほどつけた方がいいかな。で、それから巻きます。
うん、
で、あとはもう芽が出たらもう皆さん見えづらい方もいるかもしれませんけど、手で触ってちょっと密集してるのは間引いていきまして、最終的には、7、8センチ間隔ぐらいで1本ずつ残すという感じです。
うん、これね、1本でたくさん取れるもんなんですか？
そうなの。あのね、なんちったらいいんでしょう。もういっぱいこう枝分かれして、まあ言ったらその先がひじきみたいな形してるんですけど。で、細かい枝がいっぱい、もわっとこう塊でできるって感じですね。
うん
で、あの、柔らかそうな先の方を手でちょんちょんちょんと積んでいって、
うん、
で、順次収穫していってください。もう10センチぐらいになったらもう収穫始めていってもいいですよ。
私今頭の中でローズマリーみたいな形の想像してるんだけど。
そう、近いな。近いですけど、もうちょっと繊細です。
もうちょっと柔らかい。ローズマリーは硬いけどね。はははは、うん。何するんでしたっけ？みんな、あの、それ食べたいと思った、あれは、それは何にするんですか？
これはね、7月頃に食べる時なんで、その頃にご紹介しようかなと。
ほんま？何のために私は作ってんのってみんな、あの、困るじゃないの。
うん、まあ。
どことかでしたっけ？
あの、酢の物にしたりとか。
うん。
もう、ひじきと同じ料理の仕方でも美味しいです。そうなんですよ。
豆と煮ちゃう？
うん。まあまあまあ、ちょっと詳しくは近づいたらご案内しますけど。
秘密、あの、どうやって食べるのか分かんないけど、とにかく。
一回食べてみなきゃ、あの、美味しいも美味しくないも分からないと思いますので、うん、その頃にまたご案内しますけど、種まき終わって芽が出たら2ヶ月ぐらいで収穫です。大体。いうことです。もうね、一旦芽が出たら閉めたもんですよ。割と強いです、うん。どんどんどんどん成長しますから、うん、あまり難しくなかったですけど、芽を出すのだけが難しいですね。
苗でも売ってんのかしら？
いや、見ないな。うん、ネットで調べたら苗のことはあまり出てこないんですけども、うん、あの、最近はおかひじきスーパーでも買えますねって書いてるところが、記事が結構多かったんで。
でも、買えますねって書いてるぐらいに、ちょっとまだ珍しいんですよね。
う
ん、
そうですね。
私はでもパクチー植えたいな、パクチー。
全然違うもんじゃないですか。
おかひじきいいなと思って聞いてたんだけど、パクチー。
パクチーも好きな方はどうぞ植えてください。
はい、
パクチー割と 強いみたいですよ。
らしいんですね。簡単に育てられるらしいし ね、
うん、ね、残念なことに私パクチーあんま好きじゃない。
カメムシみたい。
そうですね、カメムシ食べたことはないんですけども、
うん、匂いね、あの結構好き嫌い、かなり分かれるやつですね、これ ね、
まあ、好きな人はめっちゃ食べますけどね、
うん、
ということでございまして、はい、一応の今年は間に合いましたので、おかひじきの種をぜひ、あの、園芸店で手に入れていただいて、
うん、
ネットでも売ってますけどね、150円なんで。
ネットでね、150円のものを買うのもね、ちょっとなかなか大変だからね、その辺で買った方がいいでしょうね。
うん、ね、ということでございます。う
ん、はい。4月もね、もうそろそろ終わりで、4月といえば私たちね、あの福祉関係に似てるものとしては、うん、大きな、イベントがありましたね、バリアフリー展。山口さん行かれました？
すいません、サボりました。
あらま、あらま、あらま、なんてこと。
そう
なんです。うん、まあ私はね、まあ、
今シーズンの最初の大きな福祉機器店ですね。
そうですね、大阪のね、インテックス大阪というね、体育館が6個ぐらいあるようなところでね、やるようなイベントで、そうですね、視覚障害者関係もう業者さん、あのライトハウス店みたいにね、大々的にじゃないけども、十何社さんかな来ていただいて、うん、で、ね、私たちも、ライトハウス情報文化センターのスタッフとして、まあ、交代交代で出てという感じでしたね。
うん、
うん、そうそう、
まあ、今年はね、
いらっしゃってて、
新しい商品が結構出てきてますからね。
それがそれみたいそうですかね、どうかな、
そうでもなかった、
そうでもなかったんですね、結構、うん、まあ、あの知ってるものが、システムギアビジョンさんもそんな変わらなかったよ。
うん、まあ、
であと他のところ、そうですね、あしらせさんも、あの前回もいらっしゃってた時、まあ、今年は出たよっていうことですよね、そのものを、うん、あ、でも去年も
出たってのは発売開始したよってこと ね、
そうですね、リンクスね、小西さんもいらっしゃってたりとか、まあ、テイクスさんとかもね、うん、例年通りいらっしゃってたりとかですね、うん、コード化展示ブロックも急遽いらっしゃってたみたいですね、
うん、なるほど、
うん、で皆さんどころで周りなんか、うん、聞いてはったよ。
そうなんですか。
そうなんです。そうなんです。う
ん、なんてこった。
はいはいはいはい。ナビデンスもね、各ブースの前にね、つけてて、ちょっと体験してもらったりとかね。うん、結構、あの視覚障害者のところっていうのは、あの客、お客さんのね、入りとかも結構ゆったりしてたのでね、各ブースのところ、うん、いろいろ回らせていただいたりとか、
うん、
うん、しながらね、私もまたシステムギアビジョンさんとこ行って、ペットちゃんはポットの動画を撮ってきましたよ。
ポットね。デスクトップリーダーね。
ポット違うのあれ。
お湯出ないんですよ、残念ながら。壊れてたんじゃないかな。
お湯ね、お湯ね、出なかったのね。口開けてね、うん、上押したんだけど、お湯出なくてね、うん、あの、喋ってましたけどね、なんか ね。
そう。前に置いた紙を読み上げる、読むんですよね。
そうそうそうそうそう、うん、あれのね、動画を撮らせてもらったりとかね。また今度ね、番組も出てもらおうかなとかって言っている、
なんですか。
なんか世界六角語に対応したちょっとハイクラスな、腕時計っていうのね、電波時計をね、出されてるので、ね、それの動画を撮ってみたりとかね、まあそんなことをしながら、
ご紹介
させていただきました。たくさんね、あの、そうですね、ブースには出てないけどね、いろんな業者さんもいらっしゃっててね、滝沢さんも会いました。
うん、まあコロナが通り過ぎたって感じですね。
谷口さんにもお会いしました。藤井さんにもお会いしました。はい。久しぶりのバリアフリー展でした。はい。ここからね、ちょっと夏の間は展示会大きいのはそんな感じなんでしょうかね。
うん、そうですね。うん、まあ、イベントはポツポツありますけどね。
そうですね。ここからね、うん、秋に向けてたくさん、ドドドドドドドドでしょうけどね。はい。
また、あの、例の、あの、お役立ちコーナーも、公開収録させてもらおうと思ってますからね。
そうなんですね、近々お役立ち情報、うん、あそうですね、はい、公開収録も、5月には予定しております。来週私はいろんな都道府県から
ついに
お届けしようかな。
太平洋岸を走るんですね。
そう、太平洋岸、今回のね台湾の人たちのねもうそこで撮ったらよかったと思ってたんだけどね、ちょっとね楽しすぎてねそれどころじゃなかったんですねもう自分楽しすぎてねそれどころじゃなかったんですけど、次回は、各地からちょっとお届けできたら
なるべくたくさんインタビューお願いします。はい、
ね、はい、
まあ、ということで来週も
いと思います。はい、5月スタート皆さんと一緒に良い季節を迎えたいと思います。来週もお楽しみに。
はい、失礼します。
はい、さよなら。